are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel.
こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今日ねオープニング何喋ろういう話したんですよね。
そうですね、
我々最近飲みにも行かず、あんまりピッカリちゃんとも会っていないのでですね、
はい、
特に2人のエピソードもなくですね、
うん、
熱い熱い言うてたらただのおじいちゃんになってしまうんで、こういう話題もやめようかっていうことでね、
うん、
はい、ということでですね、
はい、
特にオープニングトークないんですけど、27日第2回のオミキザーの、
はいはい、
今申し込みが何人でしたっけ。
勉強会の方が今7名ですね。
7名様から、
はい、
いただいて、あと7、8名いけるよと。
そうですね、
いうことですね、
はいはい、
ね、なんか今回は、勉強会でなんかテーマをがあって、
そうですね、
そのテーマ、
うんうん、真面目にやります。
勉強を勉強してもらうってことで、
はい、
そうやね、はい、で、まあ実際ね、ちょっとさっき話したんですけど、まあ実生活で使えるテクニックがね、
そうですね、
うん、もうそれが一番いいのかなと。
うんうん、
だからまあこう一個テーマを決めて、じゃあ実際こうやってやるといいよみたいな実践的なね、
はいはい、
勉強会に、していったらええんちゃうかという話を先ほどしておりました。
はい、そうです、
はい、ということなんで、毎月やっていただけるようなのでですね、
はい、
毎月通っていただいてるうちに、関連浄化ワークをね使いこなせるようになっていると、
はい、
うん、そういうのんきだであっていただきながら、酒も飲むよと、
はい、そうですね、
終わったらね、
はい、
うん、で懇親してみんなで、旅の仲間と、まあ仲間意識っていうかな、
うんうん、
やれやれっていうところを、皆さんで共有していただければ、すごく楽しそうでいい会になるんじゃないかなと思います。
はい、お願いします。
はい、それとですね、そうそうそう、何でしたっけ、
はい、何ですか。
あ、テイクオフコースのですね、
はいはい、
再受講キャンペーンがですね、
ああ、はいはい、
ちょっとあと1週間ぐらいになりましてですね、
19日言うてましたかね。
そうですね、金曜日、
はいはい、
半額で、1年間再受講できるというキャンペーンなんですけども、
はい、
なかなかね、おお帰ってきてくれたんだみたいな方々が結構ね、
ああそうですか、
うん、いろいろたくさんこうメールいただいたり、久しぶりですとか言って、なんか同窓会的な感じで、
なんか懐かしいですね。
そうそう、ああ嬉しいですよやっぱり、
うんうん、
さよならありがとうございましたって言ってね、あ、これ縁はここまでなんだななんか思ってましたから、
うんうん、
再度もう一回来ましたなんて言われるとね、
でもいいキャンペーンですねこれ。
そうですね、なんかやってみたらね、結構同窓会キャンペーンとなりましたですね
、はい、
あと1週間ありますので、もしご縁がありましたら、ぜひ久しぶりに戻ってきていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はジェイコさんからいただいたご質問です。お願いいたします。
はい、浄化ワークを毎日やっていると過去や未来のことがあまり気にならなくなって、どんどんお気楽な感じになっています。でもこれ以上お気楽になるのは少し怖い気もするのです。このままやり続けても大丈夫でしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。このね、ジェイコさんの少し怖い感じがしますっていうのはね、
はい、
ね、我々も非常に分かるところですよね。
そうですね、
ね、
はい、
私がね、うん、この カレン浄化ワークに出会ったのがですね、もう今からかれこれ10年ほど前なんですけどもね。
はい、
その時はねもう完全なる一人旅。
そうなんですね。
うん、ネットでねいろいろ探してみたんですけども、
うん、
この実際この浄化ワークっていうのをやってる人が、ね、誰もいなかったんですね。
はいはい。
ですから、一体どんな観念を浄化したらいいのかとか、
うん、
その観念を浄化したら一体どういうことになるのか、
はい、
っていうのは全く分からなかったんですね。
あの鶴さんのそういう書籍にもそういうのは書いてないんですか？
うん、うん、こんなことを浄化しなさいなんてことは全く書いてないね。
ああ、もう読んだことないんでちょっと分かんないんですけど、
うん、やり方っていうのを書いてるだけ。
ああ、そうなんですか。
そうそうそうそうそう、そういう今僕のところにある関連リストとかね、こういうテクニックとかね、
はいはい、
合わせ鏡とかさ、宣言のテクニックとか、そういう具体的なことも何一つ載ってないんですよ。
で、言うたら全部足立さんがこう編み出してたあれですけど、
うん、編み出したというかね、あの、うん、やってるうちに、そうやっていかざるを得なくなってくるんですよ、一人でやってると。
ほんでそれが体系化されたもんが、
そうそうそうそう、
あ、すごいですね。
いやいやいや、この手探りやからね。
うん、
だからね、何でも昔の人は偉かったっていうことは思えねんけど、
はいはい、
その例えば何でもその発問ってあるじゃないですか。
そうですよね。
だから初めてやった人がいるんですよね。
うんうん。
で、目の前を例えば海行ったら美味しそうな魚泳いでるんやけども、
はいはい、
これ食ったらどうなんねやろうか、
うん、
っていうの分からへんやんか。
食べれるかどうかも分かりませんもんね。
そうそうそう、いや食べれる魚もあることも分かっててもさ、これ初めてちゃうかと、
うんうん、
う図鑑もないしやな。
そうですよね。
インターネットもないやん、それからうーん食っちゃおうみたいな感じで食ったんだと思うんだけど、やっぱり、うん、毒持ってる魚も多いしね。
そらね、死にますもんね。
フグもそうやし、いろんなもんがあるから、
うん、
例えばキノコもそうじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、だから食べちゃいけないっていうのがいっぱいある。食べちゃいけないっていうものが僕ら知ってるということはやな、
うんうん、
食べちゃった人がいるってことなんですよね。
かなりの犠牲者の上に。
もうこれね , 笑い事じゃないよ。
いやいや、
我々が美味しいものを食べれてるのも、これもういろんな先人のね、
うん、
ぽっくりと言ってしまった方々
はいはい、
チャレンジャーね。
あのナマコを初めて食べた人すごいと思います。
あまあ普通見た目で食おうと思えんもんな。
あれが食べれるとは思えへんもんね。
そうやな。だからほんまね、そういう意味でね、このカレンジョーカーって出会った時も、そういう感じだったんでね、まあ、先人の皆さんのねご苦労とね、
はいはい、
その勇気というのがね、
うん、
身に染みるんですけど、私の場合ですね、一番これやばいかなと思った観念はね、
はい、
なんとね、あの名前だったんですね。
名前、
そう、今考えるとただのラベルじゃないですか。
はい、
僕もしょっちゅうラベルだよって言ってるんですけど、
あ、今ではね。
でもね、その時ね、うん、足立正澄という、ラベルを、ラベルと思ってないんですけど、名前をですね、
はい、
このジョーカーでジョーカー枠したらね、
うんうん、
一体どう人生にどういうような影響を及ぼすのかと。
ああ、そうですね。
で、その時まだね、パニック発作出てましたんでね、
うん、
やろうかなと思うたびにね、
うん、
発作が起こるんですよ。
なんか恐怖心が出てくるん
だ、ね、なんか怖いね、めちゃくちゃ。
おうお
うだってなんか分からへんけどね、
うん、ほんまですね、分かりませんもんね。
そうそうそうそう、だから何々しても良いとか悪いとか善悪の感じなんかももうどんどんやってたから、
うん、
ほんでへっちゃれじゃんって全部やっちゃったけども、その名前とかいうのはね、
はあはあ、
やったことなかったんでね。もちろんね、うん、全く何にも問題がなかった。
それやったから分かることですもんね。
そうそうそうそう。ね、もう断言します、観念浄化ワーク、観念浄化をやってもですね、
うん、
そもそもないものがなくなるだけ、
うん、はい、
いいですか、
うん、
あのそもそもないものを皆さん掴んでるのでそれが、ないということがはっきりするわけであって、
うんうん、
何も起こらないんです実は。
はいはい、
うん、だから困るようなことも何にもないんでね、
うんうん、
安心してやっていただきたい。
はい、そうですね、
はい、と思うんですけどもね、
うん、
ジェイコさんがおっしゃるようにね、関連浄化をしますと、
はい、
過去や未来のことがどんどんとね、
うんうん、
やればやるほど気にならなくなってきます。
はい、
うん、さてそれは一体なぜなのか、
うん、
っていうところなんですけどね、
はい、
それはですね、基準っていうものが消えていくんですね。
うんうん、
ね、今日はいい天気ですねって、
はい、
我々は挨拶しますよね。
で
それは過去に悪い天気の記憶があるからじゃないですか。
あ、そうですね。
その記憶と比べて、今日はどうなんやと、
うん、
今どうやねんと、いうのを考えるわけです。何でもそうですよね。
そうですね、
過去を基準として今はどうだと評価する、で評価が低ければですよ、もっと頑張って未来を良くしようとする、で評価が高ければ、さらに良くなろうと頑張る。
まあ、同時にしても頑張るわけですよね。
その通り。これをね、あの人間業界では向上心って呼んでる。
ああ、はいはい、
ね、そもそもね、なぜ向上心なんてものがね、必要なのかということなんですけどもね、皆様、本当にね、じっくり考えてみるとですよ、
はいはい、
もうどう考えてもですよ、国力を上げるためなんですよ。
国力、はい、
国の力やね、ね、頑張って、はい、頑張って頑張れば、ちゃんとね、お金とか地位とか権力とかね、いうご褒美をあげますよっていうね、
はい、
言われればですよ、頑張りますよね。
まあ、そうですね。
でみんなが頑張れば頑張るほど、国民総生産っていうかな、
はいはい、
いうのも上がって、国民からの税収も上がって、国力も上がっていくじゃないですか。逆に言うと国としては、国民の皆様方にですね、向上してもらわんと困るわけですよ。
そうですね。
でしょ、
もう怠惰になってもらうと困りますもんね。
そうやね、資本主義社会なんてね、もっともらしい名前がついておりますけどもですね、
はいはい、
本質的にはですね、この殿様のためにね、農民がですよ、ひいひい言いながら年貢米を納める。
搾取ですよね。
これとね、全くね、システム自体は変わってないんですよ。でしょ、で一部の権力者にね、国民がね、皆さんがこう洗脳されてね、支配されているという図式はもうね、何千年も変わらない。
はいはい、
もうね、皆さん昭和平成はどんどんどんどん、近代化してるなんて思っちゃダメですよ。いや、基本的には何にも変わってないですから。
あのあれに出てましたね、そのお金の、何でしたっけ、あの2,3 年前
出された、お金に出した教材で、
はいはい、
そうそうそう、それにも多分こんな話もしてました
ね。書いてましたよね。はい、
そうそう、だからみんな変わってるように見えないけど、何も変わってないってことですよ、実際は。ね、そもそもね、我々人間っていうのは衣食住があればですよ、
はい、
基本的には生きていけるんですよ。
そうですね。
でしょ、
で
それら衣食住の全てはですよ、もうすでにこの地球上に準備されてますよね。
はいはい、
どっから、あの火星から持ってくるとかね、地球外から持ってくるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
そもそもこの地球にあるものなんですよ。足りてんねん、もう。
はいはい、
だから、まあ言うたら分配したらいいわけだ。ね、それをわざわざ足りてるものをですよ、いろんな法律を作ってなかなか手に入らないようにしてるわけですよ。
そうですね、
あえてですよ。
ね、
こっからここまでが国の土地だよとかね。
はいはい、
国の土地。こっからここか、ここまでは私の土地だよとかね、なんてあっちこっちに境界線引っ張っといてですよ、
はいはい、
平和で平等の国づくりとか、わけがわからんじゃないですか。
ありえませんもんね。
どこが平和で平等やねん、あんたが線引きすぎやねんと。
はいはい、
何やねんこの国の土地とか。もう60何億おってもね、
この
広大な土地ですから、好きなところにテント張ってそこで暮らしながら言うたらね、
はいはい、
ちゃんと大きな庭ついてね。テントといかんでもそんなにログハウスぐらいのもんでいいじゃないですか。でしょ、もうね、ほんまにね、この茶番劇というかな。よう皆さんもこの茶番に乗ってね、一生懸命やってるな。
ほんまにね、
僕は特に向上心なんか捨てちゃいましたけどね。
いや、見てて分かりますね。
もう、別に俺怠惰ではないと思いますよ。
いや、それはね、感じませんよ。
ちゃんとあの税金も払ってるし、やるべきことをやらなきゃいけないってことをやってますよね、その人間業界の、なんて言うんでしょう、儀式、
はいはい、
挨拶でも儀式ですからね、こんにちはなんてね、ああどうもこんにちはって儀式ですから、その皆さんで決めた儀式ですよ。だからその当たり前のように、そういう人間業界の儀式しきたりも、 忠実に守りながら、
はい、
向上心はないと。まあね、ということでですね、この人間業界全体がね、もっと良くしなければいけないんだっていうね、うん、いう観念をね、しっかりね、うん、皆さんが握ってるわけですよ。
はいはい。
でね、向上するためには必ず過去という基準が必要ですよね。
そうですね。
基準がないと良いのか悪いのか上なのか下なのか全く分かんないじゃないですか。
うんうん。
このね、分からないというね、
はい、
これがね、自我にとってはね、非常に落ち着かないんですよ。
あ、気持ち悪いですよ ね、
ね、あいつは間違っている、
うん、
これは良いことであるっていうね、うん、もうそれが嘘でもね、
うん、
ね、幻想でもいいんです、
はい、
全く構わない、
うん、
とにかく認識をする、
はいはい、
そしてデータ化する、そうするとね、自我は落ち着くのよ、
うんうん、
よしよしとなるわけ、
うん、
ね、良くも悪くもないです、
はい、
正しくも間違ってもいませんよ、
うん、
なんて言われるとね、めちゃくちゃ居心地が悪いんですよ。
こんなおもろないことないですもんね。
だってもう出番があれへんや、
ほんまにね。
全くなくなる。だから思考イコール自我ですから、
はい、
ね、思考の出番が全くなくなってしまうということはですね、
うん、
自我にとっては恐怖、
はいはい、
ね、だから、うん、そのジェイコさんのね、
うん、
ちょっとこれ以上言ったら怖いっていうのがこの恐怖なわけですよ。
ああ、はい、そうですね、
うん、だってもう出番がないもん、
うんうん、
で全く上も下もわからない、良いか悪いかもわからない、正しいか間違ってるかもわかんないなんてね、
うん、
それは恐怖ですよ。
ほんまですね。
そうそうそうそう、ね、もうね、このね、番組をね、お聞きいただいてる皆さんにですね、
はい、
本当にじっくりとね、
うん、
考えていただきたい。それはですね、はい、過去や未来なんて、
うん、
実はどこにもないってことです。
うん、
ちょっと、はい、中言ってるんですけどね。
そうですね。
言ってるんですけど、皆さん聞いていただいてると思うんですけども、
うん、
いや本当こう覚えていただけてないなっていうのが、いう機会が結構多いんでね。今日はね、もう一回声を大にして言いたいんですけども、過去や未来なんてどこにもないなんてね、はい、話をしますとですよ。
うん、
何言うとんねん、未来ちゃんとやってくるやんかっていうね、
うん、
たまにそういう人にね、
はい、
怒られるんですけどね、
うん、
でもね、これどういうことなんですか、未来がちゃんとやってくるっていうのは。
未来がやってくるってね、前はいろいろ考えてましたけど、今となってはよく分かんないですね。
ね、
未来がやってくるの、
例えばですよ、
うん、
そういう方の話を聞いてみるとこういうふうに言うわけですよ、
うん、
昼の12時ですと、今、
はいはい、
今昼の12時ですと、
うん、
ね、必ず13時がやってくるよと、
うん、
必ずやってくるからなっていうわけですよ、
はい、
で1時間経ってね、
うん、
で13時のアラームが鳴るんですね、
うん、
ほら見てみ、ちゃんと未来がやってきたじゃないか。
はい、
その人の言い分ですけどね、よく考えてみてください、
うん、
よく考えてみましょう今日は、
はい、
ちょっと変ちゃいます
ね、
今鳴っているこのアラーム音は、
はい、
未来の音なのか、
うん、
今でしょう、
今です。
今でしょう、この音は
です ね、
ね、この間、ついこの間話したばっかりです。過去も同じでじゃないですか、過去の話、
はいはい、そうそう、ね、
このツタンカーメンの黄金のマスクは、
うん、
ほんまに3000年前のマスクなのか、
うん、
今でしょ、
今です。
ね、
はい、
過去も、過去っていうのはもう跡形もなく過ぎ去った、
うん、
今であり、
はい、
未来っていうのは未だに来ない今、
うん、
だ結局のところこの宇宙には今しかない、
うん、
でしょ、
はい、
ここはっきりしませんか。
ねえ、僕最初はね、ほんま分かりませんでしたけどね、
うんうんうん、
言うても、
うん、
もう分かるときは来ますよね、ちゃんと。
そやね、
うん、ちゃんと分かるとき来ますよ。
そやね、うん、これどうなんやろ、ほんまに今日のこの、さっきの一時のアラームの話ね、これほんまに未来の音なんかと、うん、あとツタンカーメンのマスクはほんまに3000年前のマスクなんかと、
うんうん、
これね本当にね、考えてください、
うん
うん、寝ても起きても、
はい、
うん、もしあのすっきりしてないっていう方はね、
うん、
するとね答えがドーンとやってきますわ、
うん、
いかにもっていうのが、
はいはい、
うん、それでね今しかないっていうところに行きますんでね、
うん、
うん、でほらあの天才バカモンのパパのね、
はいはい、
これでいいのだっていうね、
うんうん、
言葉があるじゃないですか、
はい、
これはね、何でもいいんだっていう意味ではないですね、
うんうん、
何があってもいいんだ、ね、いいんだっていうそういう気休めの言葉でないんですね、
うんうん、
言葉を変えると今しかないんだ、
はい、
今しかないのだっていうことですよ、
うんうん、
だから今しかないっていう感覚、
うんうん、
これをね知っている人っていうのはね、
うん、
比較する基準っていうものを持ってない、
はいはい、
ですから今がこの今が過去より良いとか悪いとか、
うん、
いちいち評価することがないんですね、
うんうん
うん、ですからいつも今この瞬間っていうのがスタンダード、
はいはい、
スタンダードっていうのは、まあ、標準ということですよ、
うんうん、
ですから今っていうのが標準になってしまえば、
うん、
思考が作り出す幻想に苦しめられることがなくなってしまう、
はい、そうですね、
うん、だって今しかないんだから、
うん、
今じゃんっていうのが終わり、
うんうん
うん、だから過去どうだったのか全く関係がないんですよ、
うんうん、
今こうじゃん、
はい、
いつもそこにいるわけ、
うんうん、
そうすると問題事がないよね、
うんうん
うん、でもほとんどの人がですよ、自我に支配されてますから、
そうですね、
今ではなくてこの過去の 延長線上っていうかな、
はいはい、
ずっと過去のグーがつながってるわけね、
そうですね、
うん、で今を過去と比べて落ち込んでみたり、
うん、
過去の失敗を悔やんでみたりですよ、
うん、
未来に不安を感じたり、
はいはい、
ほとんどの時間をこの思考に使ってるんですよ。
いやーほんまですよね。
どうですか。
いやいやありましたよそういう時。
どうでしたその人生は。
ありましたで、
うん、
つい 2年ほど前でもそうでしたからね。
おお、どうやった。
いやもう苦しいですよ、
うん、
もう車運転しててもね、
うんうん、
胸がキューッと締め付けられてきて、
うんうんうんうん、なんで苦しいかな。
いやもう完全に自我に飲まれてますもんね、
うんうんうん、
その時は
なんて言うてくるの。自我
なんて言うてくる、
うん、
なんて言うてきたんでしょうねなんていう感覚できますけどね、その未来に対しての恐怖。
何が怖いの。
そう、何が怖いか分かんないですよ。ただ過去こんなことあったからこれの延長はおそらくこうなるであろうという妄想ですよね。
うん、分かるよ、妄想だよね。
うん、
うん、
勝手に妄想して、
うん、
で恐怖心作り出して、
そうそうそうそう、
全部自分でやってますけど、
うん、
はい
はい、まあその僕がよく言うんですけど、まあ、ジェイコさんのアドバイスとしてはですね、まあ、基準がなくなるっていうのはまあ確かにね、あります。不安とか恐怖とかね、はい、ただしそれを感じているっていうのは、うん、まあピカちゃんも言うたけども思考であり自我なんですね、
うん
うん、でそこから逃げずに、
うん、
逃げるってもうダメです、
はい、
うん、自分の中にあるもんなんで逃げれないんですね、
うん、
ですから一時この気休めになるようなこともありますよ。
はいはい、
気休めとして逃げてそれやってる時にも忘れられるんだってことはいっぱいあるんだけども、結局自分の中にあるものが逃げられないんだよね。
うん、
そやから、その逃げずにこの不安と恐怖のど真ん中にね、突っ込んでいく、
うんうん、
するとね、実はその不安とか恐怖っていうのはハリボテのようなもんで、
はい、
中身何にもないね。
そうですね、
うん、だから恐怖があってその恐怖の奥に本当になんか怖いものが待っている、
うん、
っていうことはないんですよ。
なかったですね。
それは恐怖しかないね、
はい、
だから奥がない、だから中身がない、ハリボテちゃんやねんね、
うんうん、
それからね突っ込んでドーンっていく、
はい、
うん、そうするとね、まあ最初はこの高層ビルの屋上からね、
うん、
飛び降りるようなそんなね怖い感じがするかもしれないけども、
うん、
よし行くぞっていざ飛び込んでみると、
はい、
ビルなんてないねん
そうですね、
全く落ちひんのよ、
うん、
うん、ということにね、分かります。だからそれはね、この真実っていうのはね実際にやった人だけがね、
そうですね、
うん、知ることができるんだよね、
うん、
うん、それからみんなこういやいやって言って逃げる人が多いねんけど、もうここまで来たら行ってまうよってね、結構ボンボンボン飛び降りていく。そうすると全くビルもない、痛みもない、はい、苦しみもない、
うん、
恐怖もない、全部消えちゃった、
うん
うん、そやから、さっき言ったようにね、やっぱりこうチャレンジする、
はいはい、
うん、やっぱりなんだろうな、自分で、うん、自分の中にある恐怖っていうのは自分しか克服できない、
はい、
うん、その恐怖っていうのは本当の恐怖じゃないから、うん、安心してね、うん、飛び込んでいただいてね、どんどんどんどん過去と未来っていうものをね、
はい、
自分の人生から、もう必要な時は必要でいいじゃないですか。
そうですね、
うん、もちろん仕事上過去未来必要だし、
うん、
昔話に花を咲かせるなんてあるじゃないですか、
うんうん、
楽しんだらあっていいじゃないですか。
そうですね、
それはその時の、ことにしといて、
うん、
普段のその人生からはもういらないと、
はい、
うん、で、今っていうところがね、うん、いつも今っていうところがありますから、そこにスタンダードを持っていけば、
うん
うん、いつも今、
はい、
いつもこれでいいのだ、
うん
うん、だって今しかないもんっていうね、
はい、
そういうところにね、皆さん何とかたどり着いていただければ、
うん、
はい、これがねお気楽の真髄というかね、
はい、
お気楽道でございますので、
はい、
ぜひ、関連浄化ワーク、座禅、
うん、
鑑賞、
はい、
この産業をね、自分の生活の中に取り入れていただいて一歩ずつ進んでいただきたいな、うん、と思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。